あ、おはようございます。
おはようございます。
もう安藤さんとこも明るいみたいですね、外は。
うん、ちょうどね、朝日が入ってきた頃ですね。
まだ福岡はちょっと 薄暗いです。
あ、そうですか。やっぱり地球は丸いですね。
はい
何分ぐらい違うかな。
じゃあ安藤さんからいいですか。はい、
コロナ禍の影響から地域防災コミュニティを考える、室崎祐介さん。災害の時代とコミュニティ。災害の時代を迎えている。地球温暖化の影響を受けて豪雨災害やそれに伴う土砂災害の発生の頻度がこの数年間高まってきている。同時に地震や火山の活動期を迎えており、首都直下地震などの巨大な地震災害の発生も避けられない。それだけに大規模災害に備える取り組みが強く求められる状況にあって、防災教育や防災訓練の重要性が高まっている。災害が大規模になるほど、被害が長期に及ぶほど、被害者相互が連携し、地域コミュニティが連帯して被害軽減に当たる必要がある。阪神・淡路大震災や東日本大震災はこうしたコミュニティ活動の必要性を教えてくれた。各地域でコミュニティ防災活動や地区防災計画の取り組みが積極的に行われつつあるのは、そうした大災害の経験を踏まえてのことである。ところで、巨大災害の時代であるとともに、複合災害の時代である。コロナ禍の中で、豪雨災害や地震災害が起きかねない。昨年の令和2年豪雨災害では、コロナ禍ということで、被災地外からの広域応援にストップがかけられた。新型コロナウイルスの感染拡大は恐れてのことである。その結果、行政の広域応援も民間のボランティア支援も十分に受けられなくなった。となると、外部からの支援を当てにしていては、被害の軽減も生活の再建も図れない。コミュニティ自身が他地域からの支援を当てにせず、自分たちでできることは自分たちでしなければならない。コミュニティの総合扶助力や自主解決力を高めないといけない。コミュニティ防災の重要性がコロナ禍の中で増していると言ってよい。コロナ禍での地域防災コミュニティ。災害の時代ということで、地域の防災活動の強化を図らないといけないときに、コロナ禍がその活動の前に壁となって立ち塞がっている。学校などでも自粛という名のもとに防災学習や防災訓練が中心になっている。その学習や訓練の自粛は、防災コミュニティの活動においても同様である。コロナ禍に立ち向かうことは大切で、3密につながるような訓練は避けなければならない。とはいえ、大災害に備えて地域の防災力を高めることを確かにおろそかにしてはならないし、訓練を自粛してはならない。コロナ禍におけるコミュニティ防災活動のあり方が問われている。そこで、コロナ禍における防災コミュニティ活動を検証し、その中から複合災害の時代に即した新しい活動のあり方を探りたいと思う。そこで、地域防災プランナーとして、主に関西圏の自主防災組織の支援をしている私の視点で、新型コロナウイルスが流行し始めてから、現在までの地域防災コミュニティ活動の変異と、今後の課題について考察する。新型コロナウイルスが流行し始めた3月頃から、地域防災コミュニティの活動は大きく制限を受けることとなる。3月に予定されていた防災訓練や会合中止の連絡が立て続けに入ってきた。緊急事態宣言が発出された4月から5月の期間は、自主防災組織の定例会も含め、一切の活動がストップした。すべての地域活動が停止した2ヶ月余り、高齢化の進む自主防災組織の中で、役員全員がインターネットを活用できるという組織は、私の知る限りではなく、メールやズームなどのオンラインツールを活用して、新型コロナウイルス対策について進められる地域はなかった。1回目の緊急事態宣言期間は、地域防災における活動は緊急停止状態だった。高齢者の多い自主防災組織において、コミュニケーションは面会が基本である。 今回のように新型のウイルスが流行するなどして、人と人との接触を控えないといけない状況になった際、面会以外の代替の方法を持ち合わせている地域はなかった。自主防災組織内にオンラインツールを使いこなせる現役世代がほぼいなかったこともあり、想定外の状況に柔軟に対応することができなかった。古いコミュニティ活動の枠の中では、コロナ禍と複合災害の時代に向き合うことができない。
はい、ありがとうございます。柏木さん、お願いします。
新たな地域防災コミュニティを目指して、コロナ禍はインターネットなどの新しいコミュニケーションシステムの活用を求めており、コミュニティにおける防災技術の革新やコミュニケーションツールの整備は避けられない。確かに新種のウイルス蔓延など、従来の未知なる災害に備え、ハードやツールを整えておくことも大切であるが、想定外の状況にも臨機応変に対応できるよう、世代や特にに多様性を持たせた組織体制を整えておくことが欠かせない。地域活動に参加する若い世代がいないことは、どこの地域でも問題であるが、想定外の危機が訪れたときに、その高齢化の弱点を補完する地域の助け合いネットワークの形を模索しておくべきである。多様性を持ったネットワークが災害対応力の幅を広げてくれる。SNS や IT 技術の発達により、私たちのネットワークの形態は変容したが、地域防災コミュニティのネットワークの在り方についても、人と技術の両面から新しい形を作っていかなければならない。Facebook や LINE グループを活用し、地域内の防犯情報を共有したり、災害時の支援要請ができるネットワークを構築したり、検討したりしている地域も出てきている。Teams などのグループウェアを使った地域防災ネットワークの形も考えられる。コロナ禍に負けない地域防災活動。1回目の緊急事態宣言が解除されて以降、徐々に地域の防災活動は再開されていった。再開の時期や活動の内容については地域差がとても大きい。現在でも活動をほぼ中止している地域もあれば、対面での会合やワークショップを実施している地域もある。防災訓練については中止している地域が多いが、炊き出しなどを控え、訓練を実施している地域もある。新型コロナウイルスに感染するリスクと、訓練などをしないことによるリスクとを天秤にかけ、それぞれの地域でルールを設けて活動している状況である。活動に際しては、自治体の地域活動マニュアルに沿って、検温、換気、消毒などの対策をした上で、訓練や会合を行っている。自主防災組織役員による会議や訓練は、比較的人数が少ないため、実施のハードルが低いの。地域住民を対象とした勉強会や防災訓練については、実施スペースや参加人数が懸念事項となり、実施を見合わせる地域がやはり多い。コロナ禍においても、地域防災活動を積極的に行っている地域を見てみると、豪雨時における避難行動要支援者の支援方法検討、コロナ禍での避難所運営など地域の課題が明確にあり、課題解決に向けた活動を重要視し、日々取り組んでいるところが多い。反対に、地域での防災活動がマンネリ化している地域については、会合や訓練などの活動を中止しているところ多いように見受けられる。地域防災上の明確な課題を持っていなければ、今年はお休みしても大丈夫だろうとなって、活動に伴うコロナ感染のリスクが増さってしまう。今回の新型コロナウイルスのように、地域防災活動を阻む要因が出てきた際、それを乗り越えて地域防災力向上へ向けた活動を継続するためには、地域防災上の課題が明確化されており、課題解決の必要性を地域で共有しておかなければならない。明確な目標があるからこそ、 活動を継続させるために知恵を絞り、工夫を凝らす。その臨機応変に対応する姿勢こそが、想定外でも対応できる地域防災力につながる。地域自体が防災上の課題を把握し、解決方法の検討と改善を繰り返すことが大切であるが、実際のところは地域防災活動が形骸化、マンネリ化してしまっている地域が多い。こういった悩み抱える地域に対しては、活動を阻む要因がある状況下でも、工夫を凝らしながら何とか課題を解決していこうとする動機づけが必要であり、その動機づけを引き出す支援こそが重要である。
ありがとうございます。では次、多賀さん、いいですか？
はい。課題の洗い出しと動機づけ。地域にとって切実な課題を見つけ出すことが欠かせない。そのための話し合いのプロセスが求められる。コロナ禍なので、体制が集まってということはできないが、少人数の話し合いの場をできるだけ多く作るようにしたい。低密度を頻度でカバーするのである。地域の各種団体や住民からも意見を聞いて、これまで自主防災組織の役員から出てこなかった意見もたくさん出てくる。地域の個人の避難などのように展開するが、遠くの避難所ではなく、近くの知人宅に避難できないか、豪雨災害の時の避難スイッチはいつ変えるのか、避難支援のマッチングはどうなるかといった課題が上がる。洗い出した体の中から解決に向けて取り組んでいく課題の優先順位を決め、計画を立てていく。その際に課題に取り組む動機づけをうまく与えることができるかが肝になる。この中の防災活動を工夫して実施すること自体が感染症流行時の訓練にもなると、プラスに捉え、地域でアイデアを出し合い、地域で切れば上出来である。コロナ禍では大多数での ワークショップや防災訓練が難しいが、実施訓練はやがて上シミュレーション訓練となる。集団型の避難訓練でもなく、メールなどを活用した情報伝達訓練をするなど、工夫すればやり方はいくらでもある。コロナ禍に知恵と工夫で立ち向かい、地域防災の課題に取り組み続ける地域にこそが、想定外の災害にも臨機応変に対応できる地域コミュニティであろう。
はい、ありがとうございます。まあ、こういうそのコロナの中での、まあね、いろいろ課題が出てきてますけど、なんかやったこととかありますか？新井さんなんか地域でいろいろやられてるけど、なんかこういうのはないです。あ、ミュートになってます。
あ、おはようございます、はい、うちの地域は災害が割とないのんきなあの考えなんですよね。
あ、
台風もめったに来ない、まあ、地震もあまりねえだろうと、浅間山の噴火も、心配してる人あんまりいないしということ で、唯一あれば地域の自治会ですね。そこで防災の委員会っていうのがありまして、年に1回、今まではなんですけど、コロナの前までは年に1回炊き出しとかそういうのをやりました。まあ、消防署と市役所の、緊急何でしたっけ、危機管理室か、そういうところから人が来ましてね、中学生を呼んで非常食のご飯を作る実演を一緒にやったり、ですから緊迫感はちょっとうちの方の地域がないんでね、心配なんですけどね、
うん、
ハザードマップで洪水がありますっていう地図が出てるんですけど、なかなか皆さん現実のものとして感じてないですね。はい、すいません。今日は那須の小学校に来てます。後ろの背景はそれなんですけどね。はい、ホテルから今出てます。はい、
その今朝今行ってるんですか？
いえ、まだホテルなんですけどね、
うん、
後ろの背景が那須まちづくり株式会社って会社立ち上げて廃校業をやってる、
うん、研究集会でも発表されたところ。
そうですね、たまたま昨夜千葉支部が、
うん、
廃校利用のやりましたね、
うんうん、
そこでも取り上げてくれたんですけどね、
うんうん、
3日間、1、2、3とこっちで今引っ越しって言いますかね、半分工事が終わったんで、
うん、
残り半分やるために引っ越し作業を30人ぐらいのボランティアでやってます。はい、防災ではないんですけど、うん、はい、うん、
まあ、私のところ住んでるところもその自治会というかで、防災計画を作り直せと町から言われてですね、何をしていいかよくわからないという専門家もいないし、まあ、前その区長さんが、4、5年前かな、区長さんが元消防署の署長してあった方が署長さんの時に、区長さんになった時に、地域の公民館を避難所にして、ちょっとやったんですよね、台風の時かなんかに。で、まあ、それからちょっと豪雨の時とかは一応避難所を開設すると。で、今年の、夏、盆の頃はずっと 雨がひどかったんですけども、まあ、その時はずっと避難所を開設しますということでこうやってたんです、まあ、ほとんど誰も避難してこなかったなというのはありますね、うん、まあその専門家がいないので、ちょっと私が今度防災士を講習に受け入れて防災士になろうかなと思って今予約はしてますけど。
あのこの記事書いた室崎さん、例の室崎さんかと思ったら違うんですよね。
違いますね、
ずっと若い方なんですね。
そうですね、
別に、親戚でもなんでもないでしょうけど、
では26ページに行きたいと思います。じゃあこれ矢野さんいいですか、最初の、タンバラさんのかな、
私のコロナ禍地域で共有してきた子育てが、タンバラ茜。コロナ禍の下で既存のコミュニティでの新しいつながりや、リアルなつながりが滞っています。今気になっているのが子どもを取り巻く大人同士の関係です。先月久しぶりに息子たちの母校の小学校へ行きました。 PTA 役員の引き継ぎのためです。本当なら去年の春にするべき、ところをコロナで集まることもできず1年2ヶ月延期を繰り返した後の開催でした。驚いたのは PTA の役割がさっぱりバッサリと削られていたことです。活動の中止を余儀なくされた去年の経験に加えてこの機会にこれまでの活動内容を一気に整理するという判断になったようです。確かに PTA 活動は負担が大きく理不尽さを感じることもあり全国的にもあり方が議論されています。しかしコロナをきっかけに縮小に加速がかかるというのは残念です。もともと親と学校が対等に子どもたちの育ちについて話す機会は失われつつあったところに親が主体的に学校と接する機会も減ることになります。同じ年の子がいる親同士のつながりで子どもが小学校に入学した時から身近な家庭に声をかけて数家庭が集まり家庭塾という取り組みをしています。週に一度持ち回りで家を開放して子どもたちが集まり一緒に勉強しています。子どもたちは兄弟のようにそして親も一緒に育ち合う仲間として過ごしてきました。我が子だけでなく大勢の子たちの成長を大勢の大人で継続的に見守るというのは子にとっても親にとっても生きていく上での大きな安心感につながってきたと思います。しかし、座卓を囲んで頭を突き合わせての勉強の教え合いはコロナでやりにくくなり活動を休止したりズームに変えたりしています。仲間と親密な時間をたっぷり過ごすとかみんなでイベントを企画していつもと違う経験をするとかいうこともしなくなりました。子どもだけでなく親同士のコミュニケーションも取りづらく足掛け8年になる子育て仲間もだんだんと子育てを共有している意識が薄れてきています。地域の行事も多くが中止です。夏祭り、地蔵盆、学区運動会、年に一度のこの機会に地域の人を知ってつながりを再確認することで情報や地域で暮らしていることの実感を更新していたものですがそれもないこの1年半この間に引っ越ししてこられた若い家族について謎のままになって しまっています。家族については謎のままになってしまっています。地域全体での子育ての共有というのは、脈々と時間や手間暇をかけて築かれたネットワークの上にあるものだと思います。この1年半で失われたものや気づけなかったものが多くありそうです。成長過程の子どもたちには、子どもたちのことを考えて継続して見守っている大人たちが身近にたくさんいるといった安心を感じてほしいと思っています。 集まることをやめている今、大人たちのネットワークやその中で守られている、居心地を実感することなく、子どもたちは育っています。当面はせめて今までの関係を絶やさず、手の届く範囲の関係を大事に育てていこうとしている日々です。
はい、まあそうですね、こういうのもできなくなってるのかな。うん、まあでも結構子供たちの、小学校の子供たちの行き帰り見とったら、まあ結構ね、そうでもないかなという感じもするけどね。
確かに学校に行ってればそういう機会ありますけどね、
うん、
去年の安倍総理の時の一斉休校突然みたいなのがあるとね、
うん、まあどうしてたんだろうなという、
うん、
はい、じゃあ次は、うん、新井さんいいですか。
はい、私とコロナ、コロナ禍で強みになったエリアイノベーションとバイローカル、バン・ゲンタ。大阪阿倍野区昭和町は、昭和町かな、大大阪時代に区画整理され質の良い近代長屋が比較的多く残る町。この町で長屋暮らしをしながら設計事務所を構えています。大阪では春先に医療崩壊が伝えられ、現在は第5波真っただ中で感染者数の増加が日々報じられていますが、小さなコミュニティの中で仕事をすることが多く、コロナ禍であっても仕事への影響は少なく済んでいます。古い長屋を住まいや小足内の空間へ改修したり、空き家を改修してテナントを誘致するなど、地元の町づくり、不動産の専門家とともに建築単体だけではなく、地域の価値向上を目指すエリアイノベーションに取り組んでいます。また、町の生活者の立場で、身近な良き商いを守り育てる運動、バイローカルを8年前から仲間たちと取り組んでいます。魅力的な飲食店、特徴のある品揃えの物販店、こだわりのものづくり工房など、店主の顔の見える小さな空き内があることが、その町の魅力となり、私たちの暮らしを豊かにしてくれる、という思いで、町の人たちとお店の出会いの場としてのマーケット、バイローカルの日を1年に1度開催しています。その日は、店舗情報の載ったマップを毎年更新して配布します。昨年は地元出身のイラストレーターの方と共同で町の未来を考える未来地図を作り配りました。日常的にはウェブ媒体でお店の商品情報を発信したりと、町の良き商いと町の人をつなぐ活動を続けてきました。今ではおよそ2キロ圏内程度の地下鉄2駅沿線内で100を数える小規模店とネットワークができました。小規模店とのネットワークができました。店舗同士も互いのお客さんを紹介し合ったり、自分たちもお客さんとして足を運んだりと、横のつながりも自然と出てきています。昭和町の一駅向こうの天王寺駅には大型ショッピングセンター、大手チェーン店が並びます。大資本店舗がコロナで営業自粛となっても、この町の小商いは工夫を凝らしながら、店を閉めることなく、地域の暮らしを支えてくれました。昭和町はコロナでもあんまり生活が変わらないね。都心へ出ずともこの町でこと足りるね。というような町の人の声も聞こえてきました。コロナ禍では遠方への移動や 密な状況を避けることを余儀なくされ、より身近な地域経済の重要性を見直すきっかけとなりました。コロナと地域経済というキーワードは、私たちが取り組んできたバイローカルのコンセプトと合致して、いくつかのメディアから取材を受けたり、地域の町から講演の依頼があったりと、地方の町から講演の依頼があったりと、この1年で反響が多くありました。地元の町に根付いて仲間たちとコツコツ取り組んできたバイローカル運動や、町の魅力的なストック利用を中心に地域の人のために仕事をすることが、非常時に強い町づくり、縮小社会においても豊かな暮らしができる町づくりに確実につながっている、ウィズコロナ、ポストコロナの世界においても進むべき未来だと実感しています。次いいですか、私とコロナ禍、矢野さんですね、
はい、
2021暮らしに思う矢野明子さん、就活こと始め、2018年の春まだ浅い3月、ぼんやり机に向かっていた私の中に突然その思いが浮かんだ。ここを処分して身軽なマンションに移ろうか。当時自宅兼事務所として住んでいたのは太宰府の外れ、戸建て団地の一角で、転勤族だった父親が退職後に住み始めた木造平屋の建物だった。両親の生前に2度ほど2人の依頼を受け、リフォームデザイン、2人亡き後私が移り住んだ築35年の家である。小物や家具に興味があった父が入手した工芸の作り手の品が家のあちこちに置かれ、多分にそれらが作り出してくれる我が家の雰囲気が私自身も大好きだったから、まさかその家を処分する思いに至るなど想像の片隅にもなかった。福岡の川べりに立つマンションの一室に転居してきたのはその年の7月末。転居を思い切って5ヶ月足らずでのこの動きは、貴重な教えやアドバイスによる後押しをいただいたことも含め、大きな転換期の暗示のような力を感じている。にぎれいな姉妹自宅、今から8年ほど前、地元新聞の新書紹介欄に見たタイトルと想定のおしゃれな写真に引き付けられた見切れな姉妹自宅。1883年、8年間のアメリカでの生活を終え帰国、東京自由が丘でカントリーアンティークの店を開き、日本の雑貨業界に大きな影響を与えた天沼澄子さん、時子さんが胆管がんの再発後、抗がん治療をしない選択をし、緩和ケアに通院しながらその時を迎えるための準備の日々が美しい写真とともに綴られていた。カントリーアンティーク雑貨に疎い私は、それまで天沼さんの活動、講演に接したことはなかったが、お気に入りの品々に囲まれた部屋で日々を愛おしみながらその時への準備をしていく様に共感を覚えた。著書にもあるように、積極的な治療を否定したがんとの向き合い方は、お母様との最後の経験と一人暮らしだからできる天沼さんの選択で、私自身も仮に家族がいれば違った思いに立つのかもしれないが、1、私はなぜ抗がん治療をしないのか、1、緩和ケアに巡り合うまで、1、カントリーアンティークとの出会い、1、姉妹自宅、おしゃれ編、生活編、仕事編、病院編、遺言編。最後のページは、この本の原稿を書き終えた頃、急変した病状に、急遽入院となったベッドの上からの後書きに変えてで終わっている。私も最後の瞬間までできるだけ気に入った場所に身を置いて日々を愛おしみながら生きていきたい。この本のおかげで、これから迎えたい 暮らしのある一面が描かれたように思う。この本に巡り合う数ヶ月前、私は軽い脳血栓を起こしている。その時はすぐ流れたようで、運ばれた救急病院で熱中症と診断されたが、翌朝の肩にかかるシャワーの熱が左右違うことに違和感を覚え、再び病院へ。精密検査で血栓跡が発見された。幸い何の後遺症もなく、それからの血圧関係の投薬のみで今に至っている。日常の暮らしは突然方向を変える可能性をはらんでいる。生かされた、そう感じた出来事だった。
はい、
救急
車、はい、いいですか、でじゃあ次、シャッさんお願いします。
はい、救急車を呼ぶ。今年に入り続くコロナ禍で伸びた仕事のスケジュールに合わせ、比較的ゆったりとレストに向かう毎日が続いていた。朝の準備を済ませてテーブルに着こうとしたとき、急に鼓動が速くなり、顔がふてってきた。呼吸も荒い。昨日の打ち合わせ時から、首から頭にかけての扁桃痛が明け方まで続いていた。何か変。緊急のボタンを押すかどうか迷ったが、以前の脳血栓のことが蘇り、備えていたボタンを押した。私は福岡市内への転居をきっかけに、あるサービスに加入している。一人暮らしや高齢者対象のサポートで、入院時の保証人サービス、緊急時の親戚縁者への連絡、お墓の始末等と、生活一般のサポートと、没後のことまで、希望によって内容が選べるものだ。その団体の紹介でもう一つ契約した見守りさん、駆けつけさん。緊急連絡で警備会社の担当が事前に預けてある鍵を使って部屋まで来てくれるというものである。押したボタンにすぐの電話が鳴った。すでに駆けつけている班と並行しての電話対応係からの連絡だ。救急車を呼びますかと問われても、このコロナ禍での時期いいのだろうか。でも血栓とか他の緊急状態の前触れだったらと思いが回ったが、結局お願いすることにした。その日の午後、大事に至らず検査を終えて無事帰宅することができた。まだ生かされている。七色ハウス校、昨年暮れから新建50周年全国的に研究週間のいくつかの分科会にリモートで参加させていただいている。生活と福祉、住まいづくり、集まって住む、リフォームリノベーション、マンション等々、それぞれに興味深いテーマで仕事への姿勢のベースとして、あるいは自分の住まいの今後の展開準備の知識として、貴重な時間を共有させていただいた。救急車にお世話になった翌日、と住まいのことが引っかかってきた。マンションの一人暮らしとは違う携帯の住まいであれば、研究集会で発表されたような住まいに近い携帯であれば、今後増えるであろう私と同様な境遇の一人暮らしの人にとっても、子育て中のシングルマザーにとっても、あるいは単身の学生にとっても、身近に声をかけ合える安心と安全な住まいとなりそうだ。別の目的で伺っていた福岡支部の江藤さんの事務所でその経緯を話すと、コレクティブハウスに関する3冊の本を紹介してもらった。翌日、コレクティブハウスに詳しい大坪さんにも尋ねたが、福岡にはそのシステムを持った住まいがないらしい。なければ作る？デザインの仕事を続けてきた今、いろいろあって生かされているのが、それが私の最後の大きな仕事なのかもしれないと、その時は妙に納得していた。仕事でも、まず緩いキーワードなり、スケッチなり、浮かんだイメージに色付けしていくことが多く、今回の参考の本を読みながら浮かんだ言葉が七色ハウス。1、性別も違う。2、国籍も違う。3、経済性も違う。4、思想宗教も違う。5、家族形態も違う。6、仕事も違う。7、年代も違う。そんないろんな人がいろん いろんな家族が集まって、それぞれの暮らしを大切にしながら、緩く軽くつながって暮らす。ということで、私の普通の住まいを考えるノートのタイトルは、ノナイロハウスとなった。
はい、では、次、加瀬島さんいいですか。
現実は、先日コレクティブハウジング社が開催したリモート勉強会に参加する機会を得た。講師はコレクティブハウジング社代表でもあり、企画開発したコレクティブハウスに17年間オープン当初から住んでいるとのこと。魅力的なコモンスペース、刺激ある交流、自分たちで作り上げていく参加型運営と本での情報しか知らなかった私には、その住まい方が少しずつ現実味を帯びてきたように受け止めていたのだが、見せていただいた写真にご高齢の方がいらっしゃらないのですが、ここでお見送りをされた方はいらっしゃいますかという私の質問に、次のような答えが返ってきた。70代のご夫婦が住んでいらっしゃいましたが、皆さんへ迷惑かけたくないと確か URL を打ちられました。現時点ではコレクティブハウスは次の住まいとしては成り立っていないのだろうか、立ち台で住むという形には発展してこなかったのだろうか、次の住まいに対しての思いがこのやり取りを得て少し変わっていったように思う。7月半ば、福岡支部会員の弁護士鳥居さんが所属する福岡弁護士会のセミナーが催された。基調講演者の上野千鶴子さんは最近の著書お一人様シリーズで、最後の時の迎え方に、本人不在のお役所仕事的制度や仕組みの不備に声を上げている。セミナー後半、福岡県内の福祉担当、介護現場の福祉士、他の方々とのトークセッションが行われた。専門家としての話というより、今ある仕組みの説明としか響いてこない。当事者不在の現状に柔らかな言葉ながら鋭く切り入る上野さんだったが、果たしてその言葉は福祉担当者に届いたのかどうか。まれな例を除き、やはり当事者と専門家の思いは遠いところにあるようだ。プロとして市場を挟まずに淡々とお世話をするのを良しとするという意見も他で身にしたことがある。生徒し、誰もが通るこの一大イベント、子どもの誕生と同じくらいの愛情と働きかけが週末時に待っていると確信が持てるようであれば、むやみな競争や所有への闘争心、妬み、孤独などからの解放で、誰もがもっと日常の今を愛おしむ気持ちに近づける気がする。飲みどころやす。次の住まいとしてのコレクティブハウスについて調べている一方で、時々顔を出す思いがある。30代で離婚以来、長年気ままな一人暮らしに慣れ親しんできた私が、果たして本当に他の家族と一つ屋根の下で暮らしを望んでいるのだろうかと。自身の安心のため、楽しい時間を共有したいから、誰かの役に立ちたいから、これらは今の暮らしの中にも実現可能なことだったり、あるいはすでにできていることだとしたら、コレクティブハウスの形態にとらわれず、自然な私らしい次の住まいを形にできないだろうか。そんな思いだった。飲みどころ、安。太宰府に住んでいた頃、使い始めた我が家の箇所で、真剣福岡のメンバーとの食事会やら例会もどき、福岡の研磨セミナーでお出したビールもここで仕込まれた。6月、初めての博多店オープンにリモートながら楽しい時間を過ごさせていただいて、第2回目を来週に控えている。ここまで書いて、一挙に妄想が広がった。住まいの一隅に飲みどころがあって、毎日開けてるわけではないが、窓辺の明かりが本日やってますのサイン。P.G. アデールのピアノに、今夜もいい予感が。時折通りすがりに立ち寄ってくれる顔見知りと酒を交わし、季節を食す。たまにはみんなでデザイン論議もあったりと。街中の二筋くらい奥まった路地に面したしばらく放置された建物を借り、自宅兼事務所として改装。通りに面した一部屋が安。奥には南道を除いては オープンな寝室と居間、事務所の続き間。昼間の安は地域の活動スペースとしても利用でき、いくつかの趣味の集まりが予約されている。私も時々覗かせていただくのを楽しみにしている。もう一部屋はゲストルームで、懐かしい友人を迎えたり、自分で立ち上がれなくなるその日まで、こんな住まいで暮らしていければ最高だ。天沼さんのようなおしゃれな暮らしにはほど遠いが、好きなものに囲まれて自分らしくあれと切に願う。追記。7月、東京の高田さんから県町9月号への寄稿打診のメールをいただきました。コミュニティ活動らしい活動もしてない私が、現在の状況に絡んだ意義のある話などできるはずもなく迷いましたが、内容は問わないとの温かい返事をいただき、今回一番関心を寄せている次の住まいの話をさせていただくことにしました。当初の思いとずれる流れになり、自分でも驚いていますが、これをきっかけとして思いの実現へ一歩踏み出せそうな予感です。機会を与えていただきありがとうございました。2021年8月15日。
では、なんか、矢野さん、聞いて何かありますか？
いや、実際にね、家探し始めてるんです、部屋探しを。だけど、なかなかこれっていうところに、いろんな諸問題というか、引っかかりがあって、まだ巡り合ってないんですけど、なんかこういうところを夢見ながら毎日仕事してます。
あの方、なんか質問とか、
コレクティブハウスを紹介された3冊の本って、
はい、
どれですか？
コレクティブハウスのコレクティブハウジング社が出してる本があるんですけど、うん、今ちょっと持ってきましょうか。すぐ出ると思うんですけど、
はい、
ちょっとお待ちください。ごめんなさい。その中で一冊は手に入らなかったんです。もう廃盤になってて、これが、こういうやつと、それとこういうやつ、
シンコンハウジング
、それとあとは多分デンマークのコレクタビーハウスに住んでらっしゃる方々のものをメインにこうなんかなんか取材して作った本ではないかな。これは大坪さんがご存知だと思います、正式には、うん、でこれをいろいろ読んで、あ、いいなと思ったんですけど、はい、まあちょっと、まあ、皆様と暮らすのは、ただ今も思っているのは、昔なんかバンさんがこの間の発表会で発表された郊外 の, コレクティブハウス、いろんな方が住まう、それを今開発してらっしゃるか、設計しても実際にできてるのか、あんなとこだったらね、住んでみたいなというふうに思いましたね。ちょっと私、福岡に、やっぱ福岡好きなので、福岡でそんなのができ、誰か作ってくれたら住みたいなと思うんですけど、もう自分で作るその能力と元気と資金力がございませんので、ちょっと今もコレクティブハウスはちょっと諦め半分です。
でも矢野さん、この31ページのコレクティブハウスをやってる会社の、
はい、
うん、リモートの講演会っていうので、70代の人でさえいなくなっちゃってるっていう、
うん、
高齢者が住んでないコレクティブハウスっていう、
うん、
そういうのちょっと驚いたんですけどね。
私もびっくりしました。
うん、
なんか他にあるかもしれないんです、たまたまね、この方が住んでらっしゃるところだけなのかもしれないんだけど、うん、やっぱりちょっと遠慮しないといけないっていうね、うん、迷惑かけるからちょっとねとかって言って、
うん、
っていうのは、ね、なんか、まあ、たまたまだったのかどうか分かんないんですけどね、
うん、
それが事実、
うん、違うのかなという感じはしますけど、ね、これ会社がこうやってるやつや、
このコレクティブハウジング社が作ったコレクティブハウスがいくつかあって、でも ここが一番有名じゃないですか。なんかほら、巣鴨のなんとかとかね、なんか最初に作ったやつも あのここの会社が絡んで作ったみたいですね、コレクティブハウスは、うん、だからそこがねそんな風だったらとちょっと思ってて、 でもあの他の 作られた他のところは違うかもしれない。私のも単なるねあの小さなあのお聞きした情報だけなのですが、まあ、そういう印象を受けたとでちょっと、
うん、あの群馬県でも住宅供給公社が一つ作ったんですよ、うん、ですけどなかなか入らなくてね、ちょっと家賃も高かったです、うん、もう今はだいぶ年数経ったんでかなり埋まってると思うんですけど、真剣でも見学に行った人がいたんですけどね、でも一発花火みたいで終わっちゃってますね、
うん、
まあ受託公社継続してやってないから、
うんうんうん、
やっぱりそれが結果示してるかなとですけどね、
うん、
日本人に向かないんですかね、コレクティブハウスってこういろんな人がこう集まってコミューンみたいな、うん、ちょっとね感じなのかな、
うん
うんうん、また根付いて
あの31ページ矢野さん一番下の段に参加型運営ってありますよね、矢野さん書いていただいた参加型の運営、
うん
うん、この言葉はいいんですけど、これこの会社の社長が言った、でも参加型であって、うん、いろんな代が化してなかったのかなという、うん、それでこうはいなかったのかなっていうね、うん、あの今たまたまこっちへ来てるんで、那須来てるんでこっちに絡んでのことなんですけど、関わってる人あのお一人の方が多いです、実は、
うん、
でもちろん高齢の人ね、はい、それで今作ろうとしているのも大きくても25平米ぐらい、まあ、校庭に戸建てを作るんですけど、うん、ですから、うん、まあ、子育て世代が来るとすればあのシングルマザーファミリーかなと思うんですけど、うん、あのやっぱり自分の切実な心配として一人で暮らす、うん、それから人はいずれ亡くなる、で最後を看取ってくれるかなみたいな、
うん、
今ここで那須でやってるのは看取りのことまでセットしてるんですよね、
うんうん、
あの終末期緩和ケアの緩和ケアの看護師さんも東京の三鷹からこっちへ移動してね、
うん、
一つ建物を作ってやるんですけど、この矢野さんの七色ハウスってこれネーミングいいんじゃないですかね。
もう自分
でこんなあの1番から7番までみたいのね、この辺もあのこっちの小学校でやってるのは、ね、入ってるかなと思って今読んでみましたけど、はい、
あのお話聞いて、以前今もお話しされた新井さんが関わってる、ナスの話前さんに、はい、あの週末、看取りを行うというそういう、うん、作りですかね、この人間関係作りだと思うんですけど、でそれとこの今あなたの、七色ハウスが、ドッキングしていって、行くところが、まあ、目指すところなのかなと思うんですが、作っていく段階であの人を募ってそういう人たちとどういうふうな内容にしていくかという、そういうような準備段階がきっちりされていくのと、どっかがポンと作ったのに入るのとでは分けが違うのかなというふうに思いました。ですから今の解散のあの看取りの部分と七色ハウスがうまくこうつながっていけば、まあ、理想のこれからのハウスというのは実現可能かなって、うん、僕もあのいずれこんなのあれば、まあ、何かの形でというふうにずっと思ってるんですが、当然あの実現できなくて、悩んでいます、
うん、そうなんですね。もう3年間ぐらい皆さんが集まって、定例は月に1回100年住宅を作る会っていう名前で定例があるんですけど、 それ以外にも1ヶ月の間にほぼ毎日いろんな集まりがもう小学校の中で今あるんですね。で3年振り返ると通ってこなくなっちゃった人もいます。ですけどまた新しく通ってくる人もいまして、でその人たちの中である一定のパーセントの人はもう住むことを決めてるんですよね。あの間取りまで、まあ、バンズの木村さんたちが来てるんですけどね、あのバンズさんと間取りの打ち合わせまでやってます。ですから例えばマンションで言えば出来上がったマンション、分譲マンションを募集するのと違って自分が住む家を作るっていう、まさにそれで今や皆さん通ってきてますね。だから最初に入居する方は自分が考えた間取り、自分が考えた作りの住戸に入るようになってます。でいずれ20年30年で亡くなったらその人にの住んでたところが気に入った人が次に入る、あとはあのパーテーションなので間取りも変えられるんですけどね。すごくだから自分の家を作る感覚で参加型っていう、非常に手間のかかる面倒なことということになるんでしょうけど、すごく実感があるんですね、話をしててね。で家賃も最初から設定してるし、そういうことでやってるんで、みんなあの生き生きとね通ってきてますね。あの私は群馬から行ってるけど決して遠くはないんですね。もっと遠くから来てる人もいるんですよ、70代の人でね。だからみんなと話してる中でこういうふうに他人同士が集まってやれるんだなっていうのが、ね、すごく話し合いしてて嬉しいですね。はい、
その今の新井さんの、その皆さん集まってらっしゃる最初のこうなんかこう投げかけというかアピールは、あの何をしましょうっていうふうなのがメインテーマになってたんですけど、そういうのを作りましょうですか？
そうですね、あの最初ですね、これやってる人たち、あのコミュニティネットっていう一般社団法人の人なんですが、あのゆいまるシリーズっていう公営性住宅を全国で展開してた人たちなんですよね。で那須に作ったゆいまる住宅に来て、その敷地の残り半分に次の展開しようとしてたら、那須町から廃校になる小学校の公募があったんです。でそして応募したらそれが那須町からどうぞってことになったんですね。それでこの小学校約1000坪、RC の2階建てで築50年ぐらい、これを再利用する方法をみんなで考えようってことで、ネットだとか町内の、移住者とかに呼びかけたんですね。で那須の町にはあのそれまで町づくりをしようとしてた、今もしてますけど、団体があったんですね。結構個人事業者が多いんだけど、すごく手応えのあるグループもあったりで、そういうところがどんどんどんどんこう参加者が広がってたんです。だから住まいを作ろうプラス防災の拠点、それから地産地消で、今すでにできてる店舗も地産地消ってことで、地域で有機農業をやってる方の生産物を提供してもらってるんですけど、でその農業の方も今度は実は移住者なんですね。サラリーマン辞めてから那須に来て農業始めたとか、そういう高齢になっても何かやろうって人がどんどん集まってきたんですね。私も関わりながら本当に驚いてるんですけど、そういうさまざまな展開になってきちゃったですね。で実は国からも3億近いあの支援金が出る制度が利用できたんですね。これもすごい追い風になりました。はい、
那須まちづくり広場でいいんですか？
はい、そうですね。たった3人の役員で株式会社やってます。でも資本金は9900万あるんですよ。で現在は年商は1800万ぐらい、教室にテナントがすでにもう何軒も入ってまして、そのテナントも福祉関係、地域づくり関係です。 B 型就労もありますし、
こういうのをこうやってるわけですね。
はい、まあ、全体の半分の改装が終わったんですよね、
うん、
あのセーフティネット住宅なんてもできてるんですけど、教室に仕切りを作って2段ベッド作って、あとは住居としては屋内プールを作業中に改装したのが今、来年6月にオープンの予定でまで来てます。
なんか言ってましたね、ね、
だからこれ見てるとできるんだなっていうね、嬉しさがあるんですよね。いっぱい本が寄贈されてるんで、関係者が持ち込んだ本がいっぱいあるんですけど、それの本棚作りも今週やるんですけど、それをやる方も千葉県の鎌ヶ谷から70代半ばかな、通ってくるんですけどね、みんなそういったのパワーがあるんですよね、
うん、そうですね、
はい、人はやっぱり人間っていいなっていうね、そこに来る人たちに会うとね、
うん、
そんな実感します。上野千鶴子さんも来てくれたことがあったようだし、あとは元谷康介さんも3回来ましたね、うん、あの無料で来てます、
うん、
でむしろそういった人たちの著作の中に取り上げてくれてるんですよね。
まあ、これあの那須まちづくり広場で検索すれば出てきますので、
はい、
まあ後で皆さん見てください、こういうの、
はい、
でそこでこう集まって、そのボランティアでいろんな作業やってるわけですね。
そうですね、はい、あのありていにっていうか世間的に言えば訳ありの人がたくさんおります、はい、そんだけに味があるんですね、はい、もう亭主の墓なんかどこにあるか知らねえよなんていうおばちゃんとかね、もう80過ぎても豚飼っているおばちゃんとかね、はい、
うん、
私も前橋からあの作った野菜とか、昨日はさつまいもいっぱい持ってきたんだけど、うん、そんなね、あのそれぞれの個性的なものを持ち込んでやってます。
そういうその近所に住んでる人たちなんかも多いわけ。
はい、近所の方も随分来てます、
うん、
ですけども元を正しますとね、根っからの那須の人じゃない人が多いですね、
うん、
那須町は30年住んでも40年住んでも元がよそんで生まれた人はよそもんって言うんですって、
うん、
あの終戦直後に満州の引き上げの人が住んだチブリっていう部落があるんですけど、その人たちも70年過ぎてますけど、いまだによそもんっていうふうにさらに古い人から言われるそうです、
うん、
で、まあ、最近の新しいよそものはそういう風土があるんで、よそもん同士が仲良くできるという、
うん、
の
はい、あとは、皆さんよろしいですか。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。あのですね、まだ、次の10月号は来週末ぐらいじゃないかな。まあ来週末無理かな。来週末かその次の週ぐらいでしょうね。には来ると思います。で一応大会の議案が載ってるので、朝やるかなと思ったけど、一応全国の会員向けに。来週からですね、大会議案の読み合わせをしていこうと思ってます。で、明日か、月曜日ぐらいにはまた案内をします。で、その時は、議案はですね、PDF で、皆さんたちに届けるようにしたいというふうに思ってますので、 大体 6回ぐらい、開催しようかなということで、やって、まあ、各支部でもやってほしいなというのがあるんですけれども、それはあの夜の7時からバラバラで、また読み合わせを呼びかけたいと思いますので、ぜひ参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。